knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2008年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは国際交渉人の諸星豊さん、そのパート4です。交渉術の生かし方は
Let's get knowledge with fun。
さあ、交渉人としての様々な、こうね、素養とか、まあ、テクニック的なものももちろんあるでしょうけど、そういったものっていうのは、こう、様々なビジネスシーンとかでもね、
はいはい、
こう、いろいろと活用できそうな感じがしますけれども、
はい、
ビジネスじゃなくても、ね、日常とか家庭とかでも活用できるようなものがあったりするのかなと思うわけですが、どうですかね、その辺はね。
やっぱり、基本的なところは、その、相手を分析して、
うん、
状況を分析して、
うん、
そして最終的な落としどころっていうのをどの辺に、うん、これ落としどころって必ず範囲なんですよね、一点じゃないんですよ、どっからどのぐらいまでが許容範囲ということなんですけどね、
うん、
それを決めてさえすれば、まあ誠意を持っていけば神さん口説くのもそれから商売敵、商売相手を口説くのも、みんな同じだと思うんですけどね。
なるほど。落としどころは範囲なんですね。
範囲ですね。点じゃないですね。
点じゃない。
はい、
ああ、これ結構でも、読み違えてる部分は多いかなと思うんですけど。うんね、
イエスかノーかでもって、うん、その、ことが済んでしまう。
はい。
というふうに、交渉を取って見る、まあ見れると思うんですけども。
まあそうだね。はい、何らかの結果出ますからね。
はい。ところがそれは、うん、長いこれからの、例えば女房との場合です。
うん、
とか、その、商売上のお付き合いがある顧客であるとか、うん、それから仕入れ先であるとか、さまざまな、これ一回じゃないんですよね。ですから、うん、今回はここですけども、うん、次回はこうなるっていうところを必ず少し含ませておいてっていうことでしょうね。
なるほど、ね。
それはすっごく大事なことだと思うんですよ。
なるほど、なるほど。そうか、うん。それは、じゃあね、本当にいろんな、いろんな、ほんと、小さいところから、それは応用できるというか、す、
は、
べ、
い、
てにおいて、ディシジョンメイキングの、
はい。もう、極めて普通のいろはですよ。
そうですね。
はい、僕がやってきたことは、もうちょっと複雑になってきて、
うん、
やっぱり、敵はいるって、つまり競争相手はいるし、
うん、
そして、ディシジョンメイキングとか最終決定権を持ってるのは、他にいるっていう状況がすごくあるわけですよ、ね。
なるほど、なるほど。
だからサッカーなんか話戻しますと、
うん、
相手は韓国ですから、
うんうん、
で、精神構造が結構違うので、
うんうん、
世界の中における立場とか、なんていうのも、多分1950年代から60年代の日本が、64年に東京オリンピックをやって、まあ、新幹線もできて、うんうん、あれでも本当に戦後が終わったと思うんですけど、そこに至る過程、あのあたりの精神構造が、まだ、僕がこの日韓のワールドカップの招致をやってる時の2002年の2年ですね、
うんうん、
その7年前にはそういう精神構造がまだ韓国にはあったと思いますね、
うんうんうん、
これをきっかけにその確かあれから OECD に加盟したりとか、
うん、
それから中国と国交を持ったりとか世界の表舞台にまさに出ようとしてるとこでしたから ね、
う
ん
う
ん、
ね、
もちろんソウルのオリンピックが88年。これで、韓国が、まあ一応世界の、それなりの国に仲間入りをしたんですけども、
うん、
まだまだやはり、ご自分たちも、もう一段持ち上げなくてはならないなと思ってらっしゃったと思いますね。うん、
なるほど。
ですから、うん、僕らから見ると何をやるかわからないっていう怖さはありましたよね。
うん、
韓国をよくわかっている人間、まあ僕も88年のソウルで2ヶ月半いましたし、ソウルのオリンピックに備えて大体4回か5回行ってますから、
うん、
まあ、韓国人の友達もたくさんいますし、ずいぶんいろんな情報を集めましたね。
うん、
から、まあ、韓国が雇っていたイギリスのロビイストたちが何人かいまして、実はその連中は僕の仲間なもんですから、だからそいつらと情報の交換をしたりとかっていうのがありましたね。
なるほど。で、その、まあ、情報をいろいろと駆使して、最終的な落としどころの範囲を決めていくという、
はい、
作業になっていくわけですね。
そうですね。
うん、
はい、まあそうやって考えると、長い目で見ると、この両国が、まあいろんなことが1920年、30年ぐらいからあって、まあこの、今日に至るわけですけども、
うん、
まあ2002年に一緒に会ってできたってことは、 まあ、結果的には良かったのかなっていうふうには思いますね。
まあ、先ほどのお話ではね、やっぱり本当は勝ってたはずなのにという直したり思いも当然ありながら、
はいはい、
でもやっぱりその共催だったということは結果としてはその落とし所の範囲内だ、はい、であったということですか。
今考えてみるとそうでしょうね。それは当然プロとしてそのあれを持ってくるっていうのは僕の仕事でしたからね。だから、まあ、僕らの仕事でしたから、当然それを全部持ってくることができなかったっていう意味ではね、
そうですね。まあ、イエスかノーかって言えば、それはね、はい、ノーになっちゃいますからね、はい。
だけどやっぱりあれが、ああいう形になったということで、長い間で、長い目で見るといい関係ができることになったのかもしれませんよね。
なるほど。さあ、この本の中にもあるんですけど、諸星さんは、桜美林大学で教鞭を取られつつ、はい、まあ、交渉人という仕事も、まあ、はい、されてるということで、はい、二足のわらじになりますよね、はい。軸足的にはどうなんですか。
軸足的にはもう大学の教員です。
あ、そうですか。
はい、それで、あと、まあ、いくつかの団体 の, あの理事などをしてまして、うんうんうん、そうですね、一本軸が大学の教員で、
うん、
二本目の軸が、まあ、テレビのコメンテーターでしょうかね、
うんうん、
から三本目の軸が、スポーツの団体の、まあ、世界におけるロビーストというところです、
うんうん、
特に今、日本のプロゴルフの男子のツアーの副会長をやっておりまして、はい、まあ、年に、3回ぐらいですかね、その仕事で海外に行って、まあ、それ大概の日帰りか一泊なんですけども、ワールドランキングですとか、そういうことを決めたりとか、から、世界のツアーのスケジュールを決めたりとか、から、まあ、いろんなルールの改正があったりするんですけども、そういうことも決めたりとか、まあ、いろんなことをやります。
なるほどね。はい、そうすると、まあ、2足どころか、まあ、3足ぐらいの、
そうです
ね。わらじという感じですけど。
はい、まあ、あと、趣味で、それなりのゴルフをしますし、ちゃんと競技ゴルフでまだ片手ハンデキャップですし、
うん、
それから自分でバンドを持ってますし、5足ぐらいのわらじを履いてます。
なるほど、はい。でもそれだけいっぱい足がある、はい、ということのメリットというのはどういうことになりますかね。
そういう人生をずっと歩んできたんで、
うん、
まあ、少しずつ減っていくとは思うんです、これから。まあ、60も過ぎましたね。
はい、
で、ただ、自分の頭の中に、いっぱいになってるってことはいい状況ですね。
はい、あれもやりたいし、これもやりたいし。
はい、うん、なんかやっぱりちょっとボコンとかけちゃうと、
うん、
その分どうなるかなっていうのはちょっと不安なことはありますよね。
うん、なるほど、はい。でもね、例えばもう4足も5足も履いてるわらじが、はい、相互にこうリンクしてお互いにこういい影響を与え合うっていうことは。
あ、全くその通りですよ。はい。あ、もう相互依存関係です、絶対に。はい。全く関係ないってことは絶対ないですね。まあ、大学でも僕はずっと、行政管理職でしたんで、はい、まあ、学部長であるとか、副学長であるとか、学長でしたんで、まあ、桜美大学でもついこの前で僕は副学長やっておりまして、大学の中を随分、こう、改革をしたんですけど、うん、それは全く交渉事ですのでね。
なるほど、なるほど。
教授会を、まあ、説得して、学生たちを説得して、そしていろんなシステムを変えていくわけですけども、そういうことはやってますね。
なるほどね、はい、そうか。その、学生の中に、例えば、はい、交渉人に、こいつ、なって、たらいいんじゃないみたいな人材とかいますか。
学生はやっぱり社会にとったらみんなある程度交渉人ですよね。ね、僕のことを知ってる、まあ、数少ない学生たちは、機会があれば、こんなこともやってみたいなってことを言うやつはいますね。
なるほど、はい。じゃあこれからプロフェッショナル交渉人として世界に羽ばたける人材は。
まあでもね、僕の学生ってほとんどが、まあ、大学院生ですので、年齢的に30、40過ぎちゃってる人たちなんで、あの年齢からちょっと外国の文化とか言葉をですね、身につけるってのはちょっと難しいかなと思うんですけど、
ね、なるほど。まあでももうちょっと若いその学部生ぐらいの、
そうですね、
年代ですとどうですか
ね。ありえますね。うん、ありえますね。大会の連中はいいですよ、やっぱり。体鍛えとかないと。
なるほど。
やっぱ人追っかけて、人から、僕も随分モスクワの裏町で追っかけられたりとかですね、カサブランカの、カスバみたいなところでですね、追っかけられたとか、まあ結構、ああ、足が速くてよかったなと思ったことありますしね。はい。
なるほど。そうか。でもそういう、まあこれからプロ交渉人になるかもしれないというね、その候補生たちになんかこう言いたいことというのは、はい、
できればロースクールに行くべきですね。ロースクールっていうのは、まあもちろん日本でもアメリカでもいいんですけども、ものすごい勢いで頭をくすぐられますね。
ほう。
ガキ回されます。
ああ、そう
ですか。すごいです。ほうほう、まあ、とんでもない論理的な思考。
うん。
から突発的なことに対処する、
うん、
まあ、能力を やっぱり要求されますね。そういうトレーニングになりますね。
なるほど。
僕日本のロースクール知りませんけども、うん、アメリカでちょっとロースクールにちょっとだけかじったんですけども、やっぱすごいと思いますよ。
なるほど、はい、そうですか、はい、じゃあスポーツで体を鍛えてロースクールで頭を鍛える、
はい、はい。でもやっぱり弁護士の資格取っとけば、うん、それなりに、まあ、別にテレビに出なくても国会議員になれるでしょうから、うん、はい。
なるほどね、はい、そうですか。今後はそのプロフェッショナル交渉人としてももちろん活躍、
いや、もうまあ、一つ二つの世界的なスポーツの団体からちょっと助けてよって言われてるのはありますけれども、これからそんなにすることはないでしょうね、きっとね、はい。ただゴルフはやっぱり自分が好きなスポーツでもありますし、プロツアーが今男子ツアーちょっと残念ながらちょっと勢いがないので、はい、これをやっぱり盛り返すためにはですね、はい、やっぱりアジアとオーストラリアのツアーと一緒になって、うん、少し大きなものを作っていかなきゃいけないというところで、いろんなことを始めますので、うんうん、その辺のところでやっぱり仕事はしたいなと思ってますけども。
そうですか。はい、じゃあヨーロッパツアー、アメリカツアーと並ぶぐらいの大きいツアーに。
はい、もう、はい。まあアメリカはちょっとやりすぎなんで、うん、あれですけども、ヨーロッパには負けないですよ。
なるほど。
はい、もう絶対、はい。
じゃあそのためのまたネゴシエーションがいろんなところでなされてるわけですね。
もうすでに3年、4年ぐらいずっとこれ、まあ、水面下っちゃ水面下ですけど、ずっとやってきてますので、一試合、アジアと一緒にやる試合が、北京でやることになってますし、それから、まあ、毎年毎年、試合を増やしていって、いろんなところで、試合をやることになってます。
そう、じゃあその成果もそろそろ日の目が見られる日が近いということ
で、はい、そうです
ね。そうですね、はい。期待します。
ありがとうございます。
最後になりますが、はい、番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る、先生というのは、どんな方ですかね。
自分のロールモデルにはあまり教師先生はいなかったですね。ただやたら遊んでた人がいました。
やたら遊んでる、
その人は最終的には僕の仲人なんですけども体育の先生なんですよ。
ほうほうほう。
で、まあ、いろんな遊びをされる人でしたね。ですから彼にはいろんなことを教わったような感じはします。
なるほど、
はい、考え方もやっぱりそういう意味では、そうですね、あんまり一箇所にとどまっていない、奔放な、自由奔放な人でしたね。
なるほど。
で、一本筋は通ってて、まあ戦前生まれですし、もちろん、体育大学で鍛えられたスポーツマンでしたし、そういう意味では彼には一番影響を受けたかもしれませんね。でもやっぱり、なんか、まあ、月並みですけども、やっぱ父かな。父は、まあ、今でも教えられますね。91になりますけども、本当に一本筋が通った人ですね。
なるほど。
オールマイティのスポーツマンで、まあ、東京大学、六大学のスターで、柔道と剣道が二段ずつで、国体でスキーのジャンプをやって、大阪の朝日アリーナっていうアイススケート場の開場式でアイスホッケーやって、まあ、とんでもないスポーツマンでしたね。音楽もやりますし、まあ、いろんな意味で、ですっすごく誠実な人なんですよ。
なるほど。
だからビジネスマンとしては全く成功しなかった人です。はい。そういう意味では僕は彼に一番教わったのかもしれませんね。
なるほど、
ね。頑張るっていうことに関しては、やっぱ母かな。とにかくいい両親でしたね。
なるほど。
はい。そう、あとは読んだ本から感銘を受けた人は何人かいますね。さっきのジェームズ・ボンド。もう、
もうそれ決定付けてますもんね。
もうナンバーワンですけども。二番目はパールバックの大地という本があるんですが、パールバックの大地の、まあ、三兄弟の話なんですけど、昔の中国の話なんですが、三番目が馬族の領主になるんですよ。で、もうそこら中荒らし回って、まあ、大変なすごい、なんですかね、軍閥になるんですよ。憧れましたね。あの生き方には憧れましたね。
なるほど。
はい、それでまあ、アフリカに行きたくなったんですけど、はい。
そうか、そういういろんな要素を影響を受けて。
そうですね。ですから、一人その死という人を挙げろって言われると、うん、いないですね。
まあでもそれ全てミキサーされて、今、はい、殺しだからありということですね。
そうですね。刑務所の受刑囚からも随分その生き様を学びましたしね。彼女らしい、その、仁義というかね、一本筋の通ってた生き方をした人もたくさんいるし、まあ、いろんな人に人間的に世話になってきましたね。
なるほど。はい。はい、ラジオ版学問のすすめ、本日は国際交渉人の諸星豊さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼しました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、国際交渉人の諸星豊さんをお迎えしてのパート4をお送りしました。いや、お話を伺いした諸星さん、実は喉の手術をされてほどないということで、ちょっとね声が、ということを気にされてましたが、でもむちゃむちゃ面白い話の連続、いやちょっと聞くの止まらなかったですね。いやでもこれからますますどんどん明らかにされていくであろういろんなお話も興味尽きないところでございます。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。